鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。早速ですが、今日のとっておきの一本ご紹介しましょう。4月11日公開、ブリジット・ジョーンズの日記、最低最高な私の今というね、作品でございます。失礼しました。恋と仕事に奮闘する主人公ブリジットの毎日を等身大に描いた、ヘレン・フィールディングの原作小説は日本をはじめ世界23カ国でベストセラーになりました。2001年に映画化され、1作目からこれまで3作がシリーズ化され、今年あのブリジット・ジョーンズが4作目となってまたまた帰ってきました。まあ、今回4作目ということでね、振り返って主演レネー・ゼルビガーね、ふっくらさんのまま帰ってきましたけれども、3作をね振り返ってみたいと思います。まずは2001年、ブリジット・ジョーンズの日記。この時はねまだ、サブタイトルはついておりません。シンプルにブリジット・ジョーンズの日記。主人公は32歳のブリジット・ジョーンズ。まあね、そのレネー・セルビガー、体重を増やしてねこの役に臨んだということでね、とっても親しみやすいキャラクターでしたよね。このブリジット、新年のパーティーのため実家に帰ったところ、弁護士のマーク・ダーシーというね男性を紹介されます。その気になるマークとの関係に職場の上司ダニエルとの関係もあり、吸ったもんだが絡んだロマンティックコメディとなっておりました。ラストはマーク・ダーシーと交際することになるんですが、まあ、出会いのねシーンでダーシーが着ていたセーターのトナカイ模様が笑えるというね小さなね話題が結構ありましたけれどもね。監督はシャロン・マグワイヤ監督で、この、ブリジット・ジョーンズの日記第1作大ヒットいたしました。そして4年後2005年に公開されたブリジット・ジョーンズの日記、切れそうな私の12ヶ月ということでサブタイトルがつきました。切れそうな私の12ヶ月。弁護士のマークとの交際を始めて幸せいっぱいのブリジットだったんですが、マークと、まあ、彼の美人アシスタントの仲が怪しいというね、そんな噂を聞いて不安になりまして、まあ、やきもちを焼いちゃうんですね。でさらに、誤解が重なってマークと大喧嘩してしまうというね、そんなすったもんだが描かれます。監督はビー・バン・キドロン監督が務めました。そして2016年、ブリジット・ジョーンズの日記、ダメな私の最後のモテ期。これはですね、アラフォーになったブリジット、テレビ局の敏腕プロデューサーとして活躍していましたが、私生活では未だ独身のまま。で、マーク・ダーシーは他の女性と結婚してしまうんですよね。で、上司だったダニエルは事故で亡くなってしまうということになるんですが、ある日ブリジットは IT 企業の社長と運命的な出会いを果たします。でもその一方でマークとも再会して、二人の男性の間で揺れ動くことになります。まあ、この3作目でもね、二人の男性との間での吸ったもんだがあって、結果的にはマークと結婚することになります。しかもね、死んだはずのダニエル、上司のダニエルですよね、死んでいなかったこともわかるということでね、相変わらずドタバタとしているわけなんですが、この作品の監督は第一作と同じシャロン・マグワイヤ監督でした。そして今年2025年4月11日公開されるのが4作目にしてシリーズ完結編だそうです。なんとなんとなんですけれども、ブリジット・ジョーンズの日記、最低最高な私の今というね、サブタイトルがついております。キャストは4作を通じて主人公のブリジット・ジョーンズをレネー・ゼルビガー、これなかなかねゼルビガーって言いにくいですよね。いつも私はね空では言えません。読まないとなんていう名前だっけ ケー、レネーは分かってるんですけどね、ゼルビガーというね難しい名字でございます。そしてお下劣な上司ダニエルをヒュー・グラント、またブリジットの恋人から夫となるマーク・ダーシーをコリン・ファースが演じました。アラフィフの女性にとってはね、ブリジットのこれまでの3作それぞれの時代がね自分と重なるのではないかなと思います。さてシリーズ完結編となる今回のブリジット・ジョーンズの日記、最低最高な私の今の、ざっくりストーリーなんですけれども、まあ、弁護士のマーク、夫となったねマークが4年前にスーダンの人道支援活動中に命を落としたということになっています。2人の子供の母親で再びシングルになったブリジット・ジョーンズ、立ち直れない日々が続いているんですが、親友たちや元彼ダニエルにも支えられて仕事に復帰します。さらに公園で出会った、29歳というね若いロクスターという青年と意気投合、また息子ビリーの学校の教師ミスターウォーラカー先生ですねとは次第に距離が縮まっていきます。ここでもねまた2人の男性とのね、揺れ動くブリジットが描かれるわけですが、まあ、子育てや仕事に追われながらいつでもマークが恋しいというねマークへの気持ちも断ち切れません。もちろん、そのブリジットがさてどうなるかというお話なんですが、まあ、第一作から20年以上が経っている今回の作品、ブリジット・ジョーンズ自身がちゃんと年を重ねて、シワもたるみも、そして相変わらずねちょっとぽっちゃりさんなのがね嬉しいなと私は思いました。再会するダニエルももう老いを隠さず、ブリジットにしか見えない亡きマーク・ダーシーもそれなりにね老けているんですよね。時の過ぎたのが感じられます。シリーズの歴史を感じます。ブリジットと友人たちとの明け透けな恋愛論議も相変わらずなんですよね。そしてエマ・トンプソン演じる医師ローリングス先生のね厳しいアドバイスも懐かしいところです。主人公のブリジットはマーク・ダーシーと恋に落ちて結婚そして出産をして、そして突然夫が亡くなり2人の子供を抱えるシングルマザーとなりました。そんな彼女が悲しみに向き合って自分自身やその、居場所を再発見するために奮闘するストーリー、涙を誘われるシーンもあります。でも基本的に2人の男性の間で揺れ動く、明るいブリジットですね。今回はねロクスターという若い男性とウォーラカーというね先生、その間で揺れ動きます。そしてなんだかやっぱりねドジなブリジット・ジョーンズは健在ということでね、とてもね楽しいロマンチックコメディとなっております。ブリジット・ジョーンズの日記、最低最高な私の今、監督は今回はマイケル・モリス監督です。4月11日から全国公開となっております。シリーズ完結編とあるのでね、ぜひ相変わらず元気をくれるブリジット・ジョーンズに劇場に会いに行ってみてはいかがでしょうか。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。また来週。